松吉の報告によると、おころの死体は今朝の6時半午前7時ごろに近所の人々に発見された。ただし、谷中の自宅に死んでいたのではなく、かの団子坂下の空き地に倒れていたのである。その死体は輿の前に横たわっていたが、よほど激しい格闘を演じたらしく、彼は髪を振り乱し、着物の胸をはだけて、片手に白い幣束を持ちながら仰向けに倒れていた。彼はその顔をめちゃめちゃにかきむしられた上に、喉を絞められていたのであるが、その死因がすこぶる怪しかった。喉を絞められたというよりも、3枚の長い鋭い爪で首の左右を強く刺されたような形で、爪の跡が皮肉の中に深く食い込んでいた。鋭い爪に脈を破られたと見えて、首のあたりから流れ出した血潮が枯れ草を赤く染めていた。死に場所といい、その死にざまの怪しいのを見て、狐使いの彼が狐に殺されたのであろうと、近所の者は驚き恐れた。彼は狐を夫にしていたが、近頃他に男をこしらえたために、狐が怒って彼を殺したのであると、まことしやかに言いふらす者もあった。彼は自分の商売の種に狐を使いながら、ろくろくに毎日の食い物も与えないので、狐が恨んで彼を殺したのであると伝える者もあった。いずれにしても、怪しい一子の怪しい死について、いろいろの怪奇な不説がそれからそれへと伝えられているのは事実であった。何しろ、すぐに行ってみよう。松吉を連れて半七は早々に団子坂へ駆けつけると、おころの死体は今や検死を終わったところであった。検死に出張ったのは、あたかもかの丹沢ご老次で、彼は半七の顔を見るとすぐに声をかけた。半七、早えな。またここで変なことが始まったよ。この草っぱらはどうも鬼門だ。まったく困りました。半七は挨拶して、草の間に横たわっているおころの死体を一応改めた。おころは大きい目をむき出しにして死んでいた。狐に殺されたという噂だが、まさかにそんなこともあるめえ、と丹沢は言った。だが、爪の跡がちっとおかしい。まあ、よく調べてくれ、頼むぜ。検死の役人はやがて引き上げて、一子の死体は長屋の者に引き渡された。おころには息子があるらしいが、どこに住んでいるかわからないので、知らせてやることもできなかった。相長屋の人たちが集まって通夜をして、翌日近所の寺へ葬ることになった。その通夜の晩に、亀吉はおころの路地の近所をうろついていた。半七と松吉は荒物屋の店を足止まりにして、かの空き地のあたりを見張っていた。夜も9つ、午後12時を過ぎた頃であろう。昼からの風は容易に止んだが、夜更けの寒さは身にしみるので、半七と松吉は小さい火鉢に炭団を入れてもらって、荒物屋の店の隅にすくんでいると、縁の下には鳴き終わったコオロギの声が切れ切れに聞こえた。やがて表の暗い中で犬の吠える声が聞こえた。続いて2匹3匹の吠える声が聞こえた。嫌ですね。ゆうべも夜中に犬が吠えました、と店の女房がささやいた。それを聞きながら2人は立ち上がった。月のない夜ではあるが、星の光はきらめいている。それを頼りに足音を盗んで忍び出ると、犬の声は次第に近づいて、その犬の群れに追われながら、一つの黒い影が忍んでくるらしかった。注意して伺うと、犬の声はかの草原の方角に向かって行くのである。 枯れ草を踏む犬の足音がガサガサと聞こえるので、人の足音は確かに聞き分けかねたが、何者かが草原の奥へ忍んでゆくに相違ない。二人は息を殺してつけてゆくと、犬の声はかの腰のあたりに止まった。ここまで来ると犬は皆吠えなかった。彼らはただ低くうなるばかりであった。黒い影は祠の前で何事をしているのか、半七らの目には見えなかった。この上はもう猶予すべきでない。半七は突然に声をかけた。もし、お前さんは誰だね。相手は返事をしなかった。わしらは御用でここに張り込んでいるのだ。返事をしねえと、捕まえるよ、と半七は再び言った。相手はやはり返事をしなかった。二度までも念を押して、相手が黙っている以上、手取りにするのほかはないので、松吉は探り寄って取り押さえようとすると、相手はいつの間にかすり抜けてしまったらしく、そこらに人らしいものはいなかった。いねえか、と半七は小声で聞いた。はてな、と松吉はそこらを探し回っていた。この時、犬の群れはまた吠え出して、何者かが草の上を這っていくらしいので、半七は走りかかって押さえつけた。暗い中で、その腰のあたりへ手をかけたかと思うと、相手は急に羽を着て、両手で半七の喉を締めようとした。半七はその手を取って、再び草の上にねじ伏せた。つかめましたか、と松吉は声をかけた。しようがねえ。石橋山の組打ちだ、と半七は笑った。どうも、もう大丈夫。女だ、女だ。半七と松吉に引きずられて、荒物屋の店の明かりの前に照らし出されたくせ者は、60前後の老女であった。その人柄や身なりによって察すれば、彼もおころと同様に、一子か巫女の類であるらしかった。店のかまちに腰をかけながら、半七は聞いた。おめえはどこのものだ。
信州から来ました。
と老女は案外におとなしく答えた。信州といえば戸隠山の鬼城を想像させるが、彼はそのやつれた顔に一種の気品を備えていた。その物言いや行儀も正しかった。名は何と言って、いつから江戸へ来ているのだ。
おせんと言います。江戸へはこの6月に出てきました。
それまで国にいたのか。
いいえ。江戸へ一度出てきまして、それから出羽奥州、東海道、中山道、京、大阪、伊勢路から北国筋を回って、11年目に江戸へ来ました。
なんでそんなに諸国を回っていたのだ。
尋ねる人がありまして、
尋ねる人というのは、一子のおころか？
はい。
老女の目は怪しく輝いた。ゆうべ、おころを殺したのはお前だな？
はい。
と彼は素直に白状した。今夜はここへ何しに来た？
狐を取りに来ました。
膝の上に置いた彼の両手の爪は、天狗のように長く伸びていた。とりわけて、人差し指と中指と無名指の爪が、一寸以上も長く鋭く伸びているのを見ると、おころの死因も容易に想像された。半七も危うくその恐ろしい爪にかかるところであった。 お前も狐を使うのか？
使います。おころは私の狐を盗んで逃げたのです。
おせんは若い時から信州のある神社の巫女であったが、二十歳を超えてから巫女を辞めて一向を自分の職業としていた。彼は一生独り身であった。彼自身の申し立てによると、彼は一匹のクダギツネを養っていた。クダギツネは決してその姿を見せず、細い管の中に身を潜めているのである。彼は一向本業としながら、そのクダギツネの教えによって人の吉凶を占っていた。足掛け11年の昔である。彼は江戸へ出ようとして信州から甲州へ差し掛かって伊沢の宿まで来た時に、風邪をこじらせて高熱に倒れた。それは鬼鎮同様の貧しい宿屋に泊まった時のことで、相宿の女が親切に看病してくれた。女はかのおころで、同商売といい、女同士といい、その親切に油断して管狐の秘密をおころに話した。それから半月ほどの後、おせんがどうやら起きられるようになった頃に、おころはかの管狐を盗んで逃げた。それを知っておせんは狂気のごとくに怒った。彼は闇あげくの不自由な身を起こして、すぐにおころの後を追いかけたが、その行方は知れなかった。ともかくも江戸へ出て半年余りも探し歩いたが、おころのありかはついにわからなかった。しかも彼の決心は固かった。命のあらん限りは尋ね歩いて、どうしても管狐を取り戻さなければおかないと。それから足掛け11年、ほとんど日本の半分以上をさまよい歩いて、今年の6月、再び江戸の土を踏んだのである。仇を尋ねる者は結局どこかで巡り合うと昔から言い伝えている通り、彼は9月の初めに上野の広小路でおころの姿を見つけた。密かにその後をつけていって、彼が谷中の山先に住んでいることを突き止めた。おころも最初はしらを切って、それは人違いであると言い抜けようとしたが、おせんに激しく責められて、彼もとうとう白状した。彼はその後2、3年の間、伊豆相模の辺りを徘徊して、それから江戸へ戻ってきたのである。しかし管狐を自分の家へ置くことは、なんだか気味が悪いばかりでなく、狐も人家の近いところに住むのを嫌うので、なるべく人家に遠いところを選んで養っていた。それも同じ場所では人の目につく恐れがあるので、時々に場所を変えることにして、この頃は道灌山の辺に隠してあるから、いずれ持ち帰ってお前に戻すと誓ったので、おせんも一旦は得心して帰った。おころは狐を返したか？と半七は聞いた。返しません。とおせんのくぼんだ目はいよいよ異様に輝いた。私も油断なく気をつけていますと、道灌山に隠してあるというのは嘘で、他に隠してあるらしいのです。その上に私が幾度催促しても返しません。昨日の夕方、池の端で会いましたから、今日こそは勘弁ならないと厳しく催促しますと。実は団子坂の空き地の輿の中に隠してあるから、夜更けに行って取り出すというのです。それでは 9つ過ぎに会おうと約束しまして、その時刻にこの空き地へ来てみますと、おころは一足先に来ていました。そこで祠の扉を開けると、狐はいません。いつの間にか逃げたらしいというのですが、私は本当にしません。私を騙してまたどこへか隠したに相違ないと、おころを激しく責めましたが、おころはどうしても知らないという。もういよいよ勘弁ができなくなりましたから、その場で殺してしまいました。そこで、今夜は何しにここへ来たのだ。おころを殺しましたが、狐のありかはわかりません。やっぱりここに隠してあるのかと思って、念のためにもう一度探しに来たのです。